本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書16章1節から9節です。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いするのは恥ずかしいし、ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は、主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油百バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って五十と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦百コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ、八十と書きなさいと言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。アーメン。クリスチャンたちに聖書や信仰生活に対してどんな質問があるのかをアンケート調査すると、きっと3番目の必ず3番目の以内の質問で、神様が善悪な知識の木をなぜ作られたのですか、それを作らなければアダムとエバがその実を食べることはなく、そして楽年を失うことはなかったはずです、という質問があるでしょう。この質問は中高生や信仰生活が長くない方からよく受けます。ならば、神様は善悪の知識の木をなぜ作られたのでしょうか。まず模範的な答えを申し上げると、アダムとエバがエデンの園の責任者の位置にいましたが、彼らが園の主人ではなく管理人だったからです。神様はアダムとエバに福禄を与えてくださり、彼らにくださった御言葉がこうでした。創世記2章15節から17節です。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを輝かせ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様がアダムとエバに話されたのは、エデンの園を耕して守ることでした。特に耕すという単語は、働く、礼拝するという意味でも使われる言葉です。この単語の本来の意味は、本来のものよりも美しくする、相手をより輝かせるです。そのため、仕事をするというのは、散らかっていたものが整理されて、終わらなかったものが完成することを意味します。また礼拝を捧げるということは、神様をより神様らしく、神様をより聖なる方であると認めることを意味します。そのため、アダムとエバに与えてくださった御言葉は、一生懸命に仕え奉仕し、神様が作られたエデンの園をより美しいものとし、それを作られた神様を尊重しなさいということでした。そしてその意味を明確にするために、一つ命令を与えてくださいましたが、 善悪の知識の木の実、善悪果、善悪果を食べてはならないと話されました。この善悪の知識の実はアダムとエバがどんな存在であるかを最も明確に知らせてくれる印でした。そのためこの善悪の知識の実こそがアダムとエバが創造主ではなく被造物であり、この園の主人ではなく管理人であることを気づかせる、神様が作られた物証であり目に見える記憶媒体でした。善悪の知識の木を現在に置き換えるとこうです。自分が住む家がなくて道端で過ごすことになったとします。家を借りるお金もなく安い宿泊施設に泊まるお金もありません。しかしその時ある信徒さんが私に言いました。牧師先生、私が明日から外国に3年間派遣されることになりました。私に田園住宅がありますが、その家に来て3年間暮らしてください。その家は私が所有しているため家賃を払う必要はなく、3年分のいろいろな税金や電気代などは全て払いました。もちろん家にある全ての電化製品も使って構いませんし、家にある全てのものを気楽に使ってください。そして厨房に大きな冷蔵庫が一つありますが、1週間に一度ある人が来てそれを満たすと思います。それを食べてくださればいいです。しかし牧師先生は家に埃が積もらないように掃除をしてくださればいいのです。それと一つは必ず覚えてくださらなければならないことがあるのですが、玄関の上の方に小さな木箱がかかっています。その箱の中にはこの家に関する文書が入っているのですが、それには絶対に手を出さないでください。もし出してしまったらこの家でそれ以上暮らすことはできません。それ以外にはこの家が牧師先生の家だと考えてご自由に使ってくださって構いません。このような話を聞いた時どんなに抗いたいことでしょうか。野宿しなければならない状況で一晩泊めてくれるだけでもありがたいのに、そのように長い期間自分の家でそのまま住んでも良いということは言葉で表現できないほどだと思います。それでその家に行ってみるときれいな庭があり小さな池もありました。そして家の中に入るとリビングには大きなテレビがあり、とても良いオーディオもあり、とても座り心地の良い高級なソファーもありました。ベッドもとても寝心地が良く、横になると5分で眠ってしまいそうです。どうして信徒さんが私にこのような家に住ませてくれるのだろうかと毎日考えるはずです。しかしそうやって6ヶ月ほど暮らしているとその家の主人が誰なのかこんがらがるようになりました。住めば住むほどそこがまるで自分の家のように感じられるのです。そして家を出入りするときに玄関の上にある箱を見ると、あ、自分はこの家の所有者ではない、あのありがたい信徒さんが貸してくださったんだ、その方が戻ってくるとき自分がこの家に来た時のようにきれいな状態にしておかなくてはと考えるでしょう。その箱は私がその家の主人ではないことを思い出させてくれる記憶媒体のようなものです。他の人がその家の前にゴミを捨てると、なぜ人の家の前にゴミを捨てるんですかと怒ることも、子供たちが壁に落書きすると叱ることもできます。また人々を招待して共に食事をすることもできますし、その家の住所で郵便を受け取ることもできます。そのような部分では 家の主人の行動と違う部分は一つもありません。しかしその箱を見ると違います。決して同じではありません。しかしもし私があの箱さえなければ、あの箱の中にある文書の名前を私の名前に変えさえすれば、この家は永遠に私のものになるだろうと考えて、機会が来ればその箱を開けて不法にその文書の名義を変更しようとするならばどうなるでしょうか。どうすれば巧妙に名義を変えることができるだろうかと考えるはずです。その事実を家の主人である信徒さんが知るとどうなるでしょうか。私はそれ以上その家に住むことは難しくなると思います。これがまさに善悪の知識の木の実、善悪の実の果実の事件です。神様は善悪の知識の木を園の隅ではなく中央に置かれました。中央に置かれたということは、いつでも見ることができることを意味し、また常にお前たちが創造主ではなく被造物であり、所有主ではなく管理人であることを忘れてはならないという意味です。これが善悪の知識の木を作られた理由でした。アダムとエバがこの御言葉に従っていた時には、この木の実が目に入ってきませんでした。しかしサタンの言葉を聞いた瞬間に考えが変わりました。蛇の姿で訪ねてきたサタンは、神様がお前たちにこの園にある全ての木の実を食べてはならないと言ったのかと言いました。エバが答えました。いいえ、私たちは園にあるどんな木の実も食べることはできるけれど、園の中央にある木の実だけは食べてはならないとおっしゃられた。それを食べると死んでしまうと話された。サタンはこう言いました。違うよ、君たちは死なない。なんで食べさせないかわかるか。君たちがそれを食べると神様と同じようになるからだよ。それを防ごうとしているのだ。この言葉は、君たちがあの善悪の知識の木の実を食べるとこの園の所有主になる。神様は君たちを永遠にしもべとして使いたいから食べさせないんだよ、という意味です。言葉を変えると、サタンはこう言いました。この家の主人である信徒さんが、この家にあるものは何も使ってはいけないと言ったの？私は、違うよ、全てのものを自分のものに使っていいと言われた。ただ玄関の上にある箱には手を出してはいけないと言われた。それに手を出すと、この家にはそれ以上進むことができないと言われたんだ、と言いました。サタンは、違うよ、それは君がこの家を取ってしまうかもしれないからだよ。ここで1年間住めば、自動的に住んでいる人が主人になるのに、それを防ごうとしているんだよ。園の所有者になるという言葉にアダムとエバは揺れました。あの善悪の知識の木を、実がこの園の所有者を変えてしまうということだね。それなら所有者になって管理人でいる必要がないじゃないかと考えたのです。そしてその実を見るとこのように見えました。創世記3章6節です。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目に麗しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。以前とは全く異なるように見えました。蛇が言ったように、 そのようになるように見えたのです。以前は一回も食べてみたいと思ったことがなかった木の実が、まるで妊娠した女性が真冬にスイカやイチゴが食べたいと思うように切実に思ったのです。そのため実行に移しました。その結果楽園を失ったのでした。アダムとエヴァは何が正しいのか考えることができませんでした。欲望の奴隷になってから正しく考えることができなかったのでした。欲望は私たちを永遠のものを考えさせないようにします。今気分が良ければそれが最高最善だと考えます。しかしそれは真理ではありません。私たちを永遠につなぎ合わせる人生だけが真理です。管理人は自分が管理人であることを忘れないときに最も存在の意味を感じ、自分に与えられた役割を全うします。しかし管理人であるにもかかわらず主人のふりをしようとするなら、自分に与えられたものが狂気になるかもしれません。神様はある人々に物質の管理人の役割を任せるために、その人に財物を得る力を与えることで、その人がたくさんの富を得ました。しかしその富の奴隷になることで、その豊かさよりももっと大事な関係を壊してしまう人がどんなにたくさんいるのか分かりません。神様はある人には社会的な地位を与えてくださり、その仕事の管理人の役割も任されました。その場を通して神様に仕えて人々に仕えろという意味です。しかしそれらが自分のものであると思いのけものにされる人もたくさんいます。私たちにあるもの、物質だけでなく力、人、この神様が私たちに管理人の役割を全うしなさいと与えてくださったものであると分かったとき、神様に褒められたするようになります。そしてそれを通してより永遠なものを見つめる人こそ知恵を持って行動する人であり、神様が立てられた目的に合う管理人です。今日の本文でもある管理人が登場します。今日の本文は不義な管理人の例えと呼ばれます。この例えの意味に対してもよく質問を受けます。この例えはイエス様の話の中で最も解釈が難しいものの一つです。創世記本文の一節です。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。古代ローマ時代にはラティフンディウムという大土地経営というものがありました。国家から膨大な土地を得ることになったある人が、その土地に人を立てて管理させたり他の人に貸したりしていました。特に他の地方の大きな土地を所有した人は、その地方にいる土地を管理してくれる人を立てなければなりませんでした。そのような土地の主人を不在者地主 と言いました。今日の本文のある金持ちは大きな土地を持った不在者地主であると思われ、管理人は主人の財産を管理していると思われます。今日の言葉で言うと最高経営責任者に該当します。しかし主人は、その管理人が主人の財産を乱費しているという話を聞きました。訴えが出されたのです。雇用主と雇用人は互いに守るべき徳目を守るときに関係を持続させることができます。雇用主が守るべき徳目には信頼と保証があるとするなら、雇用人が守るべき徳目には能力と真実があります。雇用人がどんなに優れた能力を持っていたとしても、真実でないなら、彼の能力が優れれば優れるほど雇用主はずっと警戒しなければなりません。反対に、真実でも与えられた仕事をちゃんと行うことができないなら、共に仕事を続けていくことが難しくなるでしょう。この管理人は真実ではありませんでした。彼に対する噂を聞いてから主人が取った行動はこうでした。2節です。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたんだ。もう管理人を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。主人は問題の管理人を呼んで、私がお前について聞いた話は一体何なのかと聞きましたが、それは質問ではなく、私がお前について噂を聞いたのだが、どうしてこのようなことが起きるのかと失望しているのです。この主人はこれまで管理人を信頼していたということが分かります。そしてもう管理を任せておくことはできないからは、お前が今までつけてきた帳簿を持ってきなさいという意味です。私たちもそれぞれの最後の日に自分たちの人生を記録してきた帳簿を神様にお見せしなければなりません。自分はこれ以上この主人と仕事をすることができないということを受け止めなければならなかった管理人はこのように考えました。3節です。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは難しい。管理人は主人の言葉に対して言い訳を言ったり、自信を訴えた人が誰なのかを聞いたりしませんでした。自分の過ちを認めたのです。そして自分のこれからを考えました。今までやったことのない肉体労働で生計を保つことはできないということは分かっていたし、だからといって残りの生涯を物乞いしながら生きていくことはできないということも分かっていました。今日の最高経営責任者は一般のサラリーマンとは比べることのできないほどの収入を得ます。そのような人が仕事を始めたからといって急に生活困窮者になるのではありません。しかしこの管理人は違いました。彼が主人の財産を管理するという大きな責任の伴う位置にいましたが、その位置でたくさんの富を積み重ねることができるのではありませんでした。主人の仕事を管理しながら寝床と食べ物を心配しない程度でした。管理人はそのような存在であったため、その仕事を辞めるとこれから生きていくことが心配になったのでした。それで管理人は仕事を辞めるときに自分を迎えてもらうためにイメージを変えようとしました。5節6節はこのように明かしします。 そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油百バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。管理人は帳簿の内容を変えるために一人の債務者を呼んで、いくら借りがあるのか聞きました。実際いくら借りがあるのか帳簿に書いてあるため聞く必要はありませんでした。にもかかわらず直接聞いたのは、債務者にどれほどの恵みがを受けることができるかを確認させるためでした。管理人の質問に対して債務者は、油100バテの借りがあると答えました。本文のバテは約 22.7 リットルです。これはオリーブの木100本があれば出てくる量で、1000デナリオンの価値があったとされています。当時の労働者の賃金で3年分にあたります。管理人はこの人の借りを 50% も減らしたのです。また他の債務者を呼んで聞きました。本文の7節です。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さああなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この人の借りは小麦100コルでした。これは私たちの国で使われる80キロの米が米かごで換算すると252くらいになり、当時2500デナリオン程度の価値がありました。当時の労働者が7年間一文も使わずに貯めた時のお金でした。この人には 20% 減額をしました。管理人は、ある人には仮の油の 50%、 また別の人には仮の小麦の 20% を減らして、2人にそれぞれ約500デナリオンずつ借りを減らしたのでした。そして今日の御言葉では、債務者が2人出てきますが、管理人が借りを減らした人は2人だけではありませんでした。5節を見ると、この管理人が主人の債務者たちを一人一人呼んだとあるからです。しかし管理人のこの行動に対する主人の評価は私たちを当惑させました。8節です。この世の子らは、自分たちの世のことについては人の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。ここで出てくる主人を主だとすると、この意味がもっとはっきりします。管理人は裁判所に連れて行かれ、70回打たれたり、長い間投獄されるなど、少なくとも主人に、もちろん他の人々にも背を向けられ、寂しく生涯を終わらせるべきなのに、主は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めたと言います。主は義であられるのに、なぜこんな人を褒められたのかと疑問に思います。それならば、私たちも私たちの職場で文書を偽造して自分の懐を気にしても、大きくしてもいいのかと考えるかもしれません。しかし主がこの管理人を褒められたのは、彼の性格や人生の態度ではありません。そのため、すでに彼を装飾する言葉が不正なとあります。8節をもう一度読みたいと思います。この世の子らは、自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも 抜け目なくやったのを褒めた。主人はこの管理人の性格や人生の態度ではなく、彼が現在の状況で未来を準備していることを褒められました。この管理人は自分の職場で働く期間があまり残っていませんが、職場を辞めて生きていく時間はたくさん残っていることを分かっていたのでした。彼が管理人として働く期間が 2,3 ヶ月とするなら、これから生きていかなければならない期間は20年から30年です。彼はこの短い間に後の長い期間のための準備をしていたのでした。それを褒められているのです。そしてその後に重要な御言葉が続いています。この世の人々がこのような行動が光の子クリスチャンよりも聡明だと話されています。世の人々は今の生活で自分たちの未来のための準備をしますが、クリスチャンたちは今の生活で永遠のための準備をしていないと話されています。口では永遠の命を信じると言っても、実際には永遠のものに合うものがないと主は悲しまれているのです。またこのように話されました。9節です。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。不正の富と富そのものが不正だということではありません。富の本質が不正ならば、義であられる神様が不正なものを永遠なる未来の保証を受けなさいと進めることになるからです。富そのものが不正ならば、私たちはそれに触れてはいけませんし、そうすると私たちが食べている食べ物、服、家など全てが不正なものであり、私たちもこの世で生きていくことができません。不正の富は天の宝とは対照的なものです。つまり有限なもの、消滅するものを意味します。そのため不正の富はこの世にあるものですが、文字通り富であるかもしれませんし、才能であるかもしれませんし、社会的な地位、学歴であるかもしれません。そして友を作りなさいというのは、人を助けて使えるという意味です。財政的な余裕があるなら、食べ物がない人を助けて社会にも還元し、福音のためにも使用し、地位があるのなら、その地位を持って低い立場にある人を助け、学問を多く学んだのなら、それを分からない人の前で見せびらかすのではなく、それを持って使えるということです。そして亡くなった時が、それらが必要でなくなった時、つまり死ぬ時です。その時に神様の御国に行くと、私たちが仕えてきた人々が迎えてくれるという意味です。私たちがこの地で最後の息を吐き、神様の御前に立つ時に、人々は神様、あの方が私が食べるものがない時に家にこっそり お米を入れても態度に出すことがなかった人です。神様、あの方は私が人生で大きな挫折の時にどうすればいいのかわからない時、イエス・キリストを紹介してどう生きていけばいいのか教えてくれた人です、のような話を聞くことになるのです。このような人生を歩まず永遠の老媒に遭うという話が、後ろの19節から出てくる貧しいラザロと金持ちという例えです。私たちはこの地を生きていく管理人です。正しくない管理人も、自分がするべきことに気づいたと言って自分の未来のために準備するなら、私たちに与えられたことをもっと最善を尽くし全うしながらも、私たちの 視線を永遠なものと神様の御国に合わせていかなければなりません。私たちがこの地で最後の息を吐くまで管理人として正しく生きていく最高の方法は、私たちの人生を全ての領域で善悪の知識の木を植える人になることです。私たちが持っている所有物に善悪の知識の木を植えると、その所有物の主人は主となり、私たちは管理人であることを確認でき、所有のしもべから解放されます。また私たちの才能と学問に善悪の知識の木を植えると、私たちの才能と学問の管理人として、より多くの人に仕える主の通路となります。私たちの家庭で善悪の知識の木を植えるなら、以前が家庭が地獄のようでも、ある瞬間から私たちの家庭は小さな神様の御国となり、家族が互いに使える管理人となります。そして私たちの職場に善悪の知識の木を植えると、私たちの職場が不正な富を集める温床になるのではなく、豊かな実を結ぶ現場となります。何よりも私たちの社会に善悪の知識の木を植えるときに、すべての葛藤で散り散りになってしまった私たちの社会が回復されるのを確認できるようになります。そのため私たちは善悪の知識の木を植える管理人であり、その人生を最後まで生き抜くために、神様を私たちの力とする人々です。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、不正な管理人の姿を通して、私たちがどのような管理人になるべきなのかを確認させてくださり感謝します。不正な管理人が退かなければならない場所で、自身の未来のための準備をしていたように、永遠の神様の御国で生きていく私たちも、有限なこの世界にいる間に永遠を準備する人生を歩み、永遠にあった人生を生きていくことができるようにしてください。私たちがこの地で生きていく間も、一瞬たりとも私たちが所有しているものと才能と学問が私たちのものであると誤解することがないようにしてくださり、私たちは管理人であることを忘れることのないようにしてください。そのために、私たちの人生の隅々で善悪の知識の木を植えさせてください。私たちの家庭で善悪の知識の木を植えることができるようにしてください。私たち家族みんながその木の前に立つことで、互いに仕える共同体になるようにしてください。私たちの家庭で神様の御国を味わわせてください。今日私たちの社会では多様な葛藤があり、互いに睨み合い憎み合っていることは、私たちが植えられた善悪の知識の木を抜いてしまったからであると告白します。私たちクリスチャンが、いや私たち自身が先にその木を植え直し、耕す人になるようにしてください。神様の御国がより大きくなるための通路としてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。